今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティ命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校瀬戸会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
はい、今週のゲストはですね、よくこの番組にも出演していただけるようになりました、インテリジェンスな感じで柔らかい千葉さんなので、
はい、
千葉さんのお話またお聞きしたいと思います。それではいろなさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺野古法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証紙法人ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストはひばり行政書士法人所長の千葉義和さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週もご出演いただきましたけれどもね、今週は千葉さんのお人柄、そしていろんなことをされておられることをお話をお聞きしたいなと思います。行政書士事務所の所長さんですけれども、いろんなことしておられて、いろなさんは千葉義和マニアとして
はい、調べました、ね、
はい、
そうですね、先ほどありましたようにですね、
はい、
千葉さんは行政書士法人の所長でもあり、行政書士、そして著作権の専門家であられるんですね。そして事業を伸ばすなどの事業者のサポートをしたり、工事の相続準備、遺言書の作成のお手伝いしたり、またコンテンツ、ビジネス関係者、クリエイターのサポートなどされています。まあ、そして今年の4月にですね、あのひばりネストという創業支援施設を設立され、創業を考えている人や経営者のサポートをされています。盛りだくさんですね、
はい、
まあ、今日はちょっと詳しくお聞きしたいと思います。
はい、僕はあのひばりの方ですよ、あそこ通ると、あの変わったおしゃれな建物できたな、これ何になるんだろうと思っていたら千葉さんのものだったんですね。
はい、そうなんです。
はい、この話ぜひお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、はい、あのちょうど本当に4月の終わりですね、オープンしたんですけれども、うん、ひばりネスト、ひばりっていうのはアルファベットで HIBARI なんですけど、はい、ネストっていうのは巣ですね、鳥なんかの巣、うん、ね、はい、NEST、
はいはい、
でこれは一体何かっていうと、創業支援施設としての位置づけになってます。これはですね、ここでもってビジネスの種をまき、育て、育み、そして巣立っていくための、そのスタートの拠点にしていただきたいということで新しく建てた新築の建物です。でこれがですね、あのちょうど富山と高岡の中間地点ぐらい、
うん、
小杉ですね、昔の小杉町で、ちょうど小杉小学校のすぐ近くにあります、はい、あの98号線とですね、そのちょっと北側にある北部線というですね道路沿いにあるんですけれども、はい、ちょうど射水市役所の本庁舎の前の道、それにつながる、まあ、一本道なんですけども、その道路沿いにあります、
はい、こちらは何か志があってスタートした。
そうですね、これは思いということでいくと、はい、ものすごく古いです。本当にもう自分が創業するかしないかぐらいの話なんですけれども、はい、私あの行政書士なんですけど、はい、行政書士って何やってるって思われますか？わかんないですよね。
まあ、私のイメージではなんかビザ関係のことかなっていうのがありますけど ね、
やっぱ外国の方はね、はい、そういうイメージありますよね、はい、うん、でもそれは仕事のごく一部ではありますけど、うん、行政書士の仕事ってこれですってすぐに答えられる一般の方ってまずいないと思うんですね、うん、はい、私今でも近所の方にあんた司法書士だよねって言われますし、はい、区別つかないわけですよ、でも やることってそれぞれ法律上決められていて、
はい、
私はその司法書士がやるような不動産の名義変更しちゃいけないしできないし、うんうんうん、税理士さんがやるような確定申告とか決算とかできないし、うんうん、でも行政書士しかできないこともあるわけですよね、うん、でもそんな違いってわからない、はい、なので私が本当にいろいろと考えていたのは、
はい、
ここにまあ相談に来たら、うん、そしたらいろんな問題が解決できるような、うん、そういうようないろんな人が集まる場を作れたらいいなっていう思いは、
うん、
はい、それはもう昔から持ってはいたんですね、
はい
はい、で最初はまあそういう思いからスタートしました、はい、でまあ、今のですねひばりネストはまだそこまでにはなってないんですけれども、うん、ただいろんな事業者のですね人が集まってもらって、そしてその中にはいろんな専門家の人も来てもらってですね、そこでいろんな話をしてもらおうと思ってます。で事業に大切なこと、事業を始めるっていう時にはまずこういうことをしなきゃいけないよ、で継続していく時にはここに気をつけなきゃいけないよってことはたくさんありますけども、
うん、
そういうことを学べる場っていうのはあまり多くないんですよね、
うん
うん、で、まあ、地元のいろんな商工団体、商工会とか商工会議所さんで創業塾とかですね、うん、まあ、いろんな講座があったりしますけども、まあ、時間も短いですし、うん、話できることはやっぱり限られてます。我々が普段いろんなお客さんと接していて、そこで学ぶことよりももっともっとこの入門的なというか基本的なことを知らない人っていうのは本当にたくさんいるなって思ったんですね、はい、例えば確定申告って皆さんよくニュースとかで言われるのは、はいはい、まあ、12月で締めて、うん、2月とか3月ぐらいによくニュースでやりますよね、うん、はい、でこの時に皆さん確定申告してくださいね。ところが会社作ったりすると自分のその会社の確定申告するのって2月3月と限らないんですよね、
うん、
それ実は会社を設立して自分の確定申告する時期はいつですっていうのはその設立するときに決めるんですね、
うん、
ところがそういうことをご存じなくて、
うん、
会社作ったけど確定申告っていつやるのか分かんないみたいな話って結構あるんです、
うんうん、
でそんなところって実は当たり前に知らなきゃいけないことなんで、当たり前すぎて誰も教えてくれなかったりするんですよ、
うん
うん、で我々そんなような人たちが珍しいのかなと思ったら全然そんなことなくて、普通にいっぱいいるなっていうふうに思っていて、だからその本当に基本的なところからしっかりとサポートしていって、そのビジネスをですね、せっかく立ち上げたビジネスをちゃんと育てていけるように潰さないで成長していけるように、うんうん、そして大きく羽ばたいていけるようにそういうサポートをしていきたいっていう思いがありまして、あ、まあ、そんなような拠点になりたいなっていうのは今はあるんですね。
あそこの建物の中にオフィス的なものはいくつも作れるようになってる。
そうですね、そのひばりネストの建物のちょっとご紹介いたしますと、
はいはい、
今中にですねまずコワーキングスペースといわれる、はい、時間単位で使えるような机と椅子があって、うん、インターネットもつながっていて、うん、まあ、自由に使えるスペースというのがあります。開けたそういう机とか椅子もありますし、うん、あとはオンラインミーティングとか、
はい、
Zoom での会議とか、はい、そんなので使えるような個室のブースも完備されてます、
うん、
でそうやってブラッと立ち寄って仕事する、まあ、今まで例えばカフェとかでやってる方いらっしゃいますよ ね、
そうですね、は
い、でもカフェだとちょっと大事な資料を開けられなかったりとか、はい、お客さんとの打ち合わせっていうのも周りに人がいるところでやりづらいっていう場合あったりしますけど、うん、そういうのをうちのその施設を使って仕事をしてもらったりとか、で打ち合わせの部屋もちゃんと完備されているので、うん、そこでやってもらう、
うん、
あとは声を出して会議したいときは個室のブースでもって声を出して話をしてもらう、そんなようなことができるようになってます、
うん、
はい、一応フリードリンクコーナーもあるんで、はい、コーヒーとか自由に飲んでいただいてくつろぎながら仕事してたこともできますし、あとプリンターとかですねコピー機もなんかもあるので資料印刷したりとか、
はい、
そんなようなこともできるようになってます、はい、うちは特に仕事をやりやすいようにってことをまず第一に考えているので、はい、印刷なんかでもちょっと大きなものでもできるような A3 サイズしっかりできるようなしっかりした機械であったりとか、はい、個室ブースを整備して声出してもいいようにしたりっていうのもありますし、一番ちょっと特徴的なのが24時間365日、いつでも入れます。はい、それは24時間受付の人がいるわけじゃなくて、はい、はい、あのアプリでもってですね登録して入り口の QR コードでピッてやるとドアがガチャって開いて入れるようになっているので24時間入れるんですね。やっぱ仕事やるときに建物の入れる時間が制限されちゃってると、これを今すぐやりたいっていう時にできなかったりすると困るじゃないですか、はいはい、そうですね、なんでそういう制限をかけたくなかったので24時間使えるようなそんな施設になってます。
はい、いいですね。
逆に朝方の人は早朝に仕事して午後遊びたい人もいるかもしれないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
はい、そんな人でも使ってもらうことができますよね。はい、はい、でもやっぱりそれは自分自身がそういう場所欲しかったっていうのがありますね、はい、うん、自分が開業した時は自宅でもって開業しました、はい、で自宅でやるとやっぱり困るのがお客さんとの打ち合わせ、
はい、はい、
まあ、じゃあね、お客さんに来てもらうって言っても、うん、まあ、自宅の一室ですから、はい、やっぱりちょっとそこは生活感が出てしまったりとか、うん、あんまり、ね、家族にとっても良くないし、打ち合わせしてる時に子供がガチャンってただいまとか言っても、うん、なんか気が抜けちゃうのもありますので、うん、やっぱりそこはなんかちゃんとしたところが欲しいなと思いました、うん、でも創業の時ってなかなかそんな場所を用意できないこともあります、うん、はい、あとは誰かスタッフ雇用するっていう状態になった時には、はい、やっぱり自宅の位置だと限界がある。あ、うん、でそういう時にあの今みたいな場所があると、普段そういう場所で仕事しながら打ち合わせの時は打ち合わせの専用の部屋があるので、はい、そこを使ってお客さんを呼んでもらうこともできるし、ちゃんとあの信頼感のあるですね、はい、建物でもって打ち合わせもできるので、うん、お客さんの接し方っていうのは変わってきますんでね、はい、はい、こういうのがやっぱり自分の時にあったらいいなって思いはすごくあって、うん、そういう思いも込めてますよね。
もういろんな方来られて見に来ておられたり。
そうですね、まあ、今のところはですね、まだ宣伝も十分じゃないんでそんないっぱいってことじゃないんですけど、今は結構近い近所の方多いみたいですね。
あ、そうなんですか。
はい、なんか自転車で来られてる方もいるし、まあ、常連さんみたいにちょこちょこ来られてる人もいるんですけど、ただあのアプリで皆さん自由に入ってもらえるので受付通ってないんで、私は一体どんな人が来てるのかも分かんないわけですよ。
はい、あとやっぱり東京本社とか関西本社の会社とかの分社というか社として使ってもらうとかね、
はい、あ、まさにそういう問い合わせがちょっと入っていて、その方が来られてたんですけど、東京に会社があって、で富山の方でも仕事したい、はい、はい、あの大学とかでですね、なんか共同で仕事したいみたいな、そんなような会社さんが来られて、はい、それ富山の拠点を置きたいっていうようなことで、まあ、相談来られた方がありまして、まあ、その方実家が富山だったりしたので、富山でも仕事したいみたいなことで、その拠点として使いたいっていうようなご要望もあったりしましたね。
そうですか。
はい、でそれはのそのコワーキングスペースと別にテナント用のスペースっていうのも確保されてまして、今そのテナント用の部屋が4つあるんですね。
はい、
はい、でオフィスになるようなところが3つと、あと、はい、道路に面したですね、ガラス張りの店舗にできるようなところが1つあります。
はい、
で、まあ、その今の東京の会社の方は1つオフィスのところを使いたいって話だったんですけど、はい、はい、そのうちの1つは私の行政書士法人の事務所が、はい、はい、入ってる形になるので、皆さんにあの貸し出しができるのは3部屋ですね。
うん、
はい、で今この収録日時点ではまだ決まってないんですけど、放送される頃には決まってるかもしれないんですが、申し込み自体はポツポツといただいてます。そのお店のところはぜひあのパン屋さんとかカフェみたいなですね、はいはい、ものが入っていただけると嬉しいなというふうに思っていて、
はい、
もしなんかあのそんな方が小杉のあたりでですね、お店開きたいって方がいらっしゃって、ね、この放送日時点でまだ決まっていなければ、ね、ぜひお申し込みいただければ嬉しいなというふうに思います。
あ、ぜひあのいろんな方聞いていただいておりますのでね、はい、お店出したいな、やりたいなっていう方ね、はい、ぜひ千葉さんのところに連絡くだされば、はい、
しかも千葉さんはもう幅広くサポートしていただけるんですよね、いろんな意味 で、ね、
出したいって言って千葉さん頼むのワンストップで。
そうですよね。場所だけじゃなくていろんな意味でのね、
う
ん、
それがうちの一番の強みだと思ってまして、はいはい、こういうあの場所自体は県内にいくつかあるんですよ、うん、はい、ところがそれをサポートできる専門家が常駐してるっていうところは極めて珍しい、うん、はい、でうちが行政書士として事業の開始にいろんな時点で関わることができるので、うん、もちろん許認可なんかもそうですけど、射水市で創業する方はですね、創業者向けの補助金とかも出たりするんですね、うん、そういうのを私たちもサポートもできますので、いろんな優遇措置も受けられます、うん、はい、あの射水市のインキュベーションという創業支援施設の認定をこれから受けることになっているので、はい、はい、市からもですね注目されている施設ではあります、
うん、はい、射水市はあの住みやすさも高いですし、うん、はい、そうい こうお仕事のオフィスを持ってっていうのもやりやすい、うん、いい場所だと思うんですよね。
場所はですねすごくいいと思っていて、うん、うちからですね富山県内どこでも大体1時間で行けるんです、
はい、はい、
で確かに富山の中心部は富山市かもしれませんけど富山市の真ん中来ると結構移動大変なんですよ、混むから。
そうですね、は
い、でもうちの周りって混まないので、うん、あの8号線とかにもすぐ出られるので、うん、はい、県内どこでも行きやすい、ほぼ中心地なんですね、
はい、
で富山と高岡のちょうど真ん中らへんだし、うん、場所的にはすごく便利なところだと思ってます。
そうですよね、本当、はい、建物がおしゃれ、はい、まず、
はい、
あれ射水市らしくないみたいな。
モダンですよね、
はい、いや本当にあの怒られた方が射水じゃないみたいって、
そうでしょう、
はい、あの外から見ると分かんないんですけど、あの建物2階建てなんですが、うん、中入るとですね非常にあの変わった作りになってます。2階建てなのにどこが1階でどこが2階だか分かんないっていうですね、これちょっと言葉で説明がしづらいんですけども、うん、あの非常に複層的なですね、2階建てでありながら全ての空間が一つのような、はい、そんなようなですね作りになってまして、そこでもって人と人との出会いというのが生まれやすいような、うん、そんな施設になってますね、
はい、そうですか、その人と人の出会いというのは、事業していると他業種とかね、いろんな方と知り合うこと重要であったり、そのいろんな情報がネット上に出てないことっていっぱいあってっていうのが、なんかいろんな新しいことを生み出せるきっかけになるので、すごくそういう拠点としてもね素晴らしいポジションだなと思いますよね。
そうですね、パソコン1台あれば仕事できるような人は、まあ、どんどん使っていただいたらいいし、うん、これからまあそういう仕事始めたくてもどうすればいいかわからないような方は、はい、もうすぐ相談できるような行政書士の事務所がそこにあるので、うん、はいはい、すぐ言っていただければ、うん、もうサポートしていきます。
千葉さんいろんなことをやっておられて、千葉さんもともとお若い時はこういう感じなんですか、マルチな。
あ、全然全然、本当に一つのことしかできないっていうか、その一つのこともできない。
いやいや
本当にあの落ちこぼれでした。
いやいやいや、そう
本当に落ちこぼれでした私は。
いやいやいや、あの子供さんの頃、小学校の頃とか、はい、中学生の頃とかで、はい、僕のイメージでは勉強
は、いや勉強は全然してなかったので、本当に高校までは全然勉強せずに、あの大体中間試験とか期末試験とかあるじゃないですか、
はい、
その時の私の心情っていうか信念はですね、あのいきなりテスト勉強したら普段の実力が発揮できないだろうと、だからテスト勉強は邪道だと、実力でもって受けた結果っていうのが真実の結果だということで、高校2年生までテスト勉強というものをしたことがなかったんですね。
そうなんですか、はい、それで大丈夫なんですか、点数。
ダメでしたね、やっぱり当然ダメだったんですけど。
おお、すごい謎の信念
っていうのがあって、高校2年生の終わりぐらいで、
はい、
大学入試の模試とかあるじゃないですか、あれをたまたま受けた時に、はい、まあ、とりあえず志望校とか書きますよね、もうことごとく E 判定とかでどこにも行けるところがなかったわけです、大学全部ダメみたいな、はい、あこれやばいなと、
はい、
でそっから勉強を始めたっていう、
ね、そうなんですか。いやでもいい判定で、いやこれもうどうしようなるとやっぱり勉強せざるを得ない、
せざるを得なかったですね、
なりますね、はい、
でうちの高校はレベルの低い高校と言われる高校だったので、
あそうなんですか、
はい、だから学校の先生に、まあ、大学受験を考えてるんで ちょっと補習とかしてくれませんかって言ったら、はい、先生に大学行くやつは相手にしないって言われて、では授業中は先生の授業を一切聞かずにひたすら実習してました。
へー、
あの私もともと大学日本史志望学科入ったんですけど、日本史の教科書は学研漫画日本の歴史だったんです。あの高校3年生ですからね、はい、の時の教科書は小学生向けの漫画でしたので、うちそういう学校だったんです
ごいですね、はい、あの豊臣秀吉とかシリーズで出てますよね。そうそうそう、漫画あれで、
高3の時に必死に勉強したみたいな。
へえ、大学はそのまま一発で入っちゃった
んですか？入れたんですよ。本当良かったんですけど。
あら、すげえ。
本当に、
あらあらあら、千葉さん、このいろんなお仕事しててマルチですけど、うん、著作の本が結構あって、うん、あのアマゾンとかでも千葉さんの名前で本が出てきますからね、うん、だからそういう素地が昔からあったのかなと思って。
いや、もう本当に日本史が好きだったので、はあ、歴史が好き、うん、歴史っていうのは人の動きなんですよね、で中学校高校と歴史小説にハマっていて、はい、本当に吉川一とか好きだったんですけど、でそれで歴史を通じて人というものを知りたいと思って大学で日本史を専攻したと、はい、で人間というものを学びたいなと思って文学部に行ったというのがありましたね。なんでその日本史を専門にしてやってたもんですから、まあ日本史と、まあ、専門が仏教史と、あと宗教史関係でキリシタンに関しての本当の一部書いたりとか、そういうこともありますね、
は
い、
そうなんですか。
まあ、今そのキリシタンの本絶版になっちゃいましたけどね、だいぶ古いんで
、はい、すごい。あの歴史の本って史実のことと実際にご本人が残されたものっての著作があったりとか、はい、手紙とかですよね、はい、あったり、あとその戦の時って戦記っていうのがあるじゃないですか、はいはい、あんやら軍艦なんとか、はい
はい、紅葉軍艦とか
ありますよね、はいはいはい、うん、でそういう3つ大体あって、はい、でその真実っていうのはどれで拾い出すかっていうのは、
要は歴史学っていうのは資料をどのように意味付けするかなんですよね、うん、はい、で事実は誰にもわからないですよ。
ですよね、
はい、分かるわけないんです、その場にいないん で、だから書かれたものとか残された資料をどのように意味付けしていくかっていうのは歴史家の仕事ですよね、
うん、
歴史やってる人ならみんなが聞く言葉で、歴史は過去と現在との見えざる対話であるという、はい、あの、はい、E.H. カーという人の有名な言葉がありますけれども、本当にまさにそうなんで、はい、過去にあったことをそれを私たちがもう見て、それと対話で、それで今の人生にどうやって生かしていくかっていうことが出てきますよね。
うーん、
まあ、私の場合はあの薩摩の隠れ念仏という江戸時代の前期から後期にかけて、はい、薩摩藩でもって、うん、まあ、浄土真宗が禁止されていた、はい、その時代の歴史っていうのを専門でやっておりまして、学生時代なんかでもそうなんですよね、
う
ん、だそういうのを見てると本当にそこにかけられた人々の思いとか、はい、そういうのが出てきますし、うん、でもそういう立場で書かれたものと逆にいわゆる脱する政府の方の立場での言ってることがまるっきり違うわけですよね、うん、で、まあ、一般の民衆はこうだったっていう記録と、はい、あの薩摩藩としてはこうだったっていう記録と、江戸幕府としてはこうだったっていう記録と全部違うんですよね、まあ、立場が変わると書いてあることっていくらでも変わるので、
はい
はい、だからもう事実がどうかっていうことはもう分かんないですよね。
そうですね。いや、これね、また番組でいろいろお話をお聞きしたいなと、うん、はい、思いますよ本当に、
はい、
でも今回は一週分しかないんですけど、
ね、あ、すみません、
ぜひねまたお越しいただきたいと思います、うん、そしてこんなにすごい、やっぱり最初にご紹介した通り、うん、インテリジェンスで柔らかい専門さんがやってる事業なので、うん、皆さんぜひね専門さんにご相談いただけたらと思います、
う
ん、ね、
いや本当にそうです、うん、私は経営者とかだったらもう真っ先に千葉さんにのところに行っていろいろサポートをしてもらおうかなと思いますよね。
いくらでも、はい、はい、いただければ。なんで本当にブラッと、まあ、来ていただいて、うん、1時間単位で ひばりネストって使えるので、はい、ちょっと寄っていただいてっていう感じでもいいと思うので、うん、はい、ブラッと来てあのコーヒー飲んで帰るでもいいんですけど、うん、あのそんな感じで使っていただければなという、はい、
ひばりネストで千葉さんの講演とやればいいと思います
あのセミナールームあるんで、
ね、あ、やってください、ぜひ、はい、あのお聞きしたいです、僕いろんなお話すごいなと思って、うん、はい、もう今週はめっちゃ勉強になりました、うん、はい、千葉さんありがとうございます、はい、というわけで番組の時間を迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである千葉さんの好きな言葉を紹介したいと思います。倒れるなら前に倒れよという言葉なんですね。まあこれはどんな時でもこう常に前に向いて進んでいくっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、やっぱりあのなんか苦しくなっちゃってもう後ろに倒れちゃうよりも、はい、どうせなら前に進んでいってそれで倒れた方がいいんじゃないかと、うんうん、もう前向きにどんどんどんどん進んでいこうと、
はい、
でこういうこと言ってる人がいたんです。私その言葉を聞いた時にすごく感銘を受けて、
う
ん、あ、この人すごいなと思って、その言葉が忘れられない、
へ、うん、素晴らしいという名言を今週も学びました。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、7月16日日曜日午後2時から清水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマは家族と協力して糖尿病と認知症を克服しよう。講師は新生会富山病院糖尿病センター長、健診センター長、平谷和幸先生です。7月17日月曜日祝日ですが、午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は氷見市芸術文化館で、テーマは2種目の人生を輝かせるにはについて、講師は新生会富山病院副院長名田塚俊樹先生です。2つ目は新川文化ホールで、テーマは就活を始めてみませんか、エンジングノート遺言の作成方法について、講師は元禄府立事務所所長森岡新一弁護士です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人元禄府立事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地用清水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストはひばり行政書士法人所長の千葉義勝さんでした。お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は矢後義明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。